恵み深い天のお父様、別に震災にあっても会わなくても、私たちの人生は思いがけないことが待ち受けて、今日までが穏やかでも明日はどのような人生かわからないことを覚えております。だからいつでもどんなところでも復活の希望が、それこそが希望であることを告白します。坂本兄弟もお元気な時にその復活の希望を握りしめられて、また今日は片倉さんがイエス・キリストにある罪の許しと永遠の命の希望の告白式が持てることを感謝します。今日受ける予定だった岡部さんも一番良い時に、また子どもさんの体調も再び癒されて、祝福されますようにお願いいたします。今日集われた方の心の願いをあなたが引き上げ、体調を優れない方がおられたらどうかお癒しください。今日いろんな方との出会いがまた新しい祝福の始まりとなりますように。何よりもイエス様がこの世界に来られ、私たちの初歩となって復活の希望を私たちにくださったことを感謝します。心から受け取ります。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。私の車は新しいナビで、今日は何の日ですかって毎日流れるって以前お話しました。今日は世界中でイエス様は復活した、ここにはおられません、誠によみがえられたっていう日だから、日本の車ですけど何か少しそういうこと言うんじゃないかなってちょっと期待したんです。皆さん、私のナビは今日は何の日だって紹介したか当てられる人いるでしょうか。同じナビ使ってきっと同じこと言ったと思います。今日はヘアカットの日ですってちょっと考えた。いや、床屋さんも小浜屋さんも大事だけども、まあ、しかしそれよりも今日はイースターで、主は終わりじゃないって言った方が希望があるんじゃないかなと思ったんです。皆さん、今日は雨の日ですけども、もし昨日が雨で今日が晴れよりも、今日が雨で昨日が晴れて私は良かったと思います。昨日はコンサートでした。多くの方心配したんじゃないですか。確かにコンサートが始まる多分2時間前かもしかしたら3時間前ぐらいに来た人もいたと思います。そして座って待っておられました。雨の中だったら大変だったんじゃないかなって。天気予報では私毎日1週間のもっと前から見てたんです、携帯で。そして7日以上前の出る予報もちょっとあったので、どうも 50% 雨だったんです、昨日。しかしどんどん途中から天気予報が変わって、皆さん別に私の行いがいいからじゃないんです、関係ないんです、願ったからじゃなくて神様が良くしてくださって、だんだん曇りか晴れみたいになって、まあ、やがて晴れは消えて曇りになりましたけれども、まあ、しかし本当に守られてよかったなと思ったんです。皆さん、今日は喜びの日です。だから希望ってつけたんです。復活は希望です。昨日泣いても今日笑うんです。この間お話したかどうか忘れましたが、黒田という投手はニューヨークヤンキーズでもう毎年毎年10勝以上分けて2桁勝利で、これは世界の大リーグのトップのチームでなかなかできることじゃないそうです。あのままニューヨークヤンキーズにいたら20億円だったそうです。それやめてどこに来ましたか。広島ですよ、皆さん。なんで、一つの理由は東日本大震災じゃないけど土砂崩れがあって、広島も深い悲しみと痛みが起こった。何らかの励ましになればと思って20億円を振り切って広島に来たそうです。で、広島の人のインタビューを聞くと、もうそれだけで泣けてくると言いました。もう100の言葉に勝る大きな励ましだ、希望だということです。先週私たちはイエス様の見苦しみを覚えました。まあ、東日本大震災の時、天皇陛下もわざわざストーブをつけないで粗末なものを着て、何かそういう大したものじゃないものを食べて、少しでも東日本の人の苦しみに寄り添いたいと思われたことに、ある人はグッときたんです。本来そうすべき方でない方がそうなさったって。黒田投手はもしかしたらまだまだ大リーグでやれたのに、なのにこの地方の広島に強い意志で来てくれたという姿は大きな希望となったというんです。先週学んだイエス・キリストはこの世界に来られました。何のため苦しんだから先週十分学びました。そしてそれが私たちの希望と力の源になっているんです。さあ、今日はパウロ先生にとっての復活は何だったか、翻って私たちに 復活は何ですかということについて、まあ、2節だけ言葉を選びました。ギリシャのコリントにあった教会に、じゃあ31節ご一緒にお読みしましょう。15章31、はい、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、私の誇りにかけて誓って言えること。へえ、私それほどじゃない。毎日が死ぬか生きるか死の連続で、昨日も今日も明日もって半端でないストレスです。しかし皆さん、こういう人もいるんです。独裁政治の国でそこに物を言うということは殺されるんじゃないかって、死の連続。また最近テレビで本当に悲しいテロのニュースがあって、そのテロを告発する人は親兄弟自分が明日命ないかもと思いながらそれでも告発しようとしている、やっぱりそういう人もいるんですけれども、私たちはちょっとそこまででもないかな、パウロ先生は迫害の中で明日はないかもって、いやそれならピンとくるという人もいるんじゃないですか。震災はそれを教えたんです。明日はないかもって、去年があって一昨年があって5年前があって、だったら5年後があって50年後があると思ってずっと一直線じゃないかもって、今日までこうでも明日絶壁かもって、明日家がないかも、明日着るものないかも、食べるものないかも、そして呼吸してないかもって、誰かとは二度と会えないかもって、死の連続であるということを教えたと思います。もっと言うと、パウロ先生はここで主イエスキリストにあって誓って言えますと、私は本当に生と死が裏表、お腹と背中隣り合わせですから、もっと言うと32節の前半だけ次を出していただいて読みましょう、はい、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さ飲み食いしようではないかということになるのです。ここでしょ、獣と戦ったエペソで、エペソというのは今のトルコ、この間まで学んだテモテ先生が牧師をしていたところで獣と戦った。じゃちょっと聖書の解説をします。この分厚い聖書の中にパウロ先生が獣と格闘した記録はないけど、ちょっと一丸を出していただきましょう。もしかしてこういうことを比喩して例えたかな。同じ第一コリントの4章9節読みましょう、はい、私はこう思います。神は私たち人を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。皆さん、この間私と一緒にイスラエルに行った方は演劇劇場をいくつも見ました。昔はあっちこっち作った、だいたい人口の30万なら3万人入れる劇場を作ったんですね。そこでストレスのガス抜きに政府に反対しないようによく格闘させたんです。それはレスリングとレスリングだったり、本当殺すまで、あるいはライオンに見せしめにしたり、でパウロ先生は当時のあちこちであったその情景と同じように自分は惹かれていく、そして見せ物になる。じゃあ皆さん、実際に獣と戦わなかったとしても、パウロとしてはこんな心象風景だったと言えますか。言えます。じゃあ二丸を出していただくと、パウロ先生は第二コリントという聖書の手紙の中でいくつか告白しています。いや厳しかったな、いつ死んでもおかしくなかったかなって伺えます。じゃあまず1章の8節9節続けて読みましょう、はい、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。ごめんなさい、アジアっていうのはエペソがあるところです。じゃあ次読みましょう、はい、私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、命が危うかった。9節、はい、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。生と死のもう狭間で生きていた。飛びます。6章9節読みましょう、はい、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、いつ死んでいてもおかしくなかったんです。飛びます。11章23節読みましょう、はい、彼らはキリストのしもべですか、 私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことも数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ですから皆さん、パウロは大げさではなかったんです。誓っていますと、私は生と死の狭間を生きていますと。じゃあ皆さん、この日本で今そういう人はいませんか？います。この間テレビである方が病にどんどんどんどん侵されながら、しかし今はまだ言葉が発せられるから、それが詩集になって多くの人の心を感動させているという番組が流れておりました。私は今日先ほど納骨しましたが、坂本兄弟も長い闘病生活でしたから、病の中で生と死の中でたった一人でそれに直面するような心境ではなかったかなと思っています。私は先週の礼拝受難週の時に、被災した人にバイブルのように読まれているっていう NHK の番組で流れていた、クリスチャンの作家だった、もう亡くなっています、北海道の三浦愛子さんの「泥流地帯」の1ページを読みました。でその後どうなったかお話しします。十勝岳が噴火したんです。これは歴史の事実です。そしてたくさんの人が亡くなって、上富良野町が泥流に飲み込まれました。主人公の耕作も腰まで泥に浸かりながら、浮いたり沈んだりしながら歩んでいく場面が出てきます。で最後のページだけ読みますね。でどうなったか、まあ、お兄さんはじいちゃんばあちゃんって言って、家族がみんな死んでしまったということで駆け下りて、爆発した泥流の中に自ら、兄ちゃん死んじゃダメだっていうのに、俺は死んだっていいんだって、お前母ちゃん孝行しろよと最後の言葉に飲まれていった場面でした。ところが奇跡的にお兄さんと再会し、お兄さんは生きていました。でどんな会話がなされたか読みますね。なあ兄ちゃん、真面目に生きている者がどうしてひどい目に遭って死ぬんだべな。わからんな、俺にも。こんなむごたらしい死に方をするなんて、真面目に生きていてもバカ臭いようなもんだな。そうか、バカ臭いか。俺はな、耕作、あのまま泥流の中で俺が死んだとしてもバカ臭かったとは思わんぞ。もう一度生まれ変わったとしても、俺はやっぱり真面目に生きるつもりだぞ。じっちゃんだって、亡くなったばっちゃんだって、俺と同じ気持ちだっぺ。おそらくバカ臭いとは思わんべ。生まれ変わったら遊んで暮らそうとか、馬ずるく暮らそうなどとは思わんべな。耕作は黙ってうなずいた。なあ耕作、母ちゃんばうんと大事にするべな。うん、大事にする。耕作は深くうなずいた。再び汽笛が長く響いた。で終わるんです。皆さん、この泥流地帯の中で耕作少年はいろいろ考えました。まず人の罪です。心が良くない人が災害にあったんじゃないかと、ある人が言ってる言葉に、そんなことないべって、亡くなったじいちゃんもばっちゃんもみんなそんな人じゃなかったべって。それからこの間開いたこの小説の箇所で、耕作が故あって女の子の顔を石で傷つけてしまった。その時怒鳴り込んできた相手のお父さんがに向かって、じいちゃんが、耕作は故もなくそんなことしないって、11年間会ってない耕作のお母さんのことをひどいことを言ったから言ったんだべって。そしておじいちゃんが聞いたわけですね。どっちが罪深いんだべって。そしたら相手のお父さんがこう言った。そりゃ言葉で人を傷つけても警察は捕まえないべって、顔を傷つけたら警察に捕まるべって、顔を傷つけることが罪深いに決まってるべって。しかし耕作はその後ずっと考えて、本当だろうかって、言葉で傷つけてきたことは一生残るって、顔の傷は大した傷じゃないからすぐ治るって、だけど警察が立ち上がるのは顔の傷の方だって、嘘くさいって、違うって、罪ってそんなもんじゃないって。そしてこの間紹介しました。そうだなって、11年間会っていない函館のお母さんに会う直前にこの十勝岳の噴火に遭ったという設定でしたが、その お母さんは宣教師が病弱なお母さんを世話してくださって、キリスト教って何だっぺって、キリスト様が十字架について苦しんで復活したってどういうことだっぺって。だからそれはガラスを学校で割った生徒がカンカンに先生が怒って叱られるかと思ったら別の人が俺がやったって言って、その人が身代わりに叱られてたら、本当の犯人は代わりに叱られている人にすまなかったなって、本当すまないことしたなって思うのは当然だって。イエス・キリストは何の悪いこともしてないのに私たちの身代わりになってそうなったんだなって。皆さん、今日まで穏やかでも明日急に噴火して土砂崩れで、じいちゃんばあちゃんと二度と会えず、お兄ちゃんとも死に別れたんじゃないかって、しかしそういう激動の人生が生きるってどういうことか、あなたは今日どう生きたらいいか、人間の罪、許し、その先にある希望について、またバイブルについて私たちに考えさせるんだと思います。パウロ先生はのんきな生活をしながら復活の希望を持ったのではなかったし、ここにいる何人かの方も震災の時に明日死ぬかもって思った人もいるかもしれないし、別に震災に遭わなくても病の中で生と死のお腹と背中の心境でいる人もいるでしょうし、去年まで一度もそういう経験がなくても明日来年信じられないことに出会う、それが人生です。その中でパウロ先生は希望はあるよって、それは復活だよって。もう一度今日の箇所に戻りますと、それでは今日の箇所の32節もう一回お読みしましょう、はい、もし私が人間的な動機からエペソで何の益があるでしょう、もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになる。そりゃそうだ、死んで終わりならば真面目に生きるのがバカ臭い小説じゃないけども、少しでもいい目を見て自分自身を満足させて生きること以外に意味なんかないんじゃないかってなってもおかしくないんです。しかしそうじゃないって、パウロ先生は生と死の狭間の中で何のために獣と実際戦ったか、戦っているような日々の心境だったか分かりませんけれども、それは死者の復活があるからだって。なかったならば私はこんな綱渡りのような人生は、そんな人生は送れないでしょうって。じゃあ皆さん、パウロ先生の復活の信仰ってどういう信仰だったか、ちょっと確認します。じゃあ三丸を出していただきましょう。じゃあ同じコリント人への手紙の15章にあるんですが、まず50節を読んでみましょう、はい、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。これ誰でも考えます。命って何だろう、何で生まれてきたら死んだらどこに行くんだろうって。パウロ先生は見えないもの、見えるものが全てじゃない、ね、朽ちるものは朽ちないものに変わるんだって、相続するんだって、変わらなきゃいけないんだって、大事なものはことは見えないものなんだって。じゃあ51節読みましょう、はい、聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう、つけましょう、私たちは皆眠ることになるのです、変えられるのです。皆さん、これからが信仰の奥義だと、死は終わりではないと、私たちはやがて変えられるんだって。52節読みましょう、はい、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。だって肉体は腐るし、仮装にしたら骨になるし、しかしパウロ先生はやがてよみがえりの合図のラッパが鳴ると、朽ちるものは朽ちないものに、死者は聖者によみがえるのだと、今日はイースターですが、よみがえりの希望があるのだって。じゃあ53節読みましょう、はい、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。なんだかこのことを予表することがたくさんありますよ。我が家の庭に、実は私の入れない防護服を着ないと入れない家の玄関先の赤いバラ、いろいろバラがあったんです。本当に綺麗だったんです。命が強かったんです、まあ、掘って持ってくることできないけど、切って挿し木しようと思って何回も失敗した。 ところが、去年持ってきたことが挿し木したらぐぐぐぐ、今まだ咲いていないんですが、大きな希望ですね。死んでないよ私って、蘇るよって。私は先週防護服を着て、本当に目だけ出すと誰が誰か分かんないですよ。当てずっぽで、それ正先生っていうような感じの体つきを見て、 女性ですか男性ですかとかって当てるしかないんですが、しかしね、桜がやっぱり少しピンク色になってました。まあ、今週私母を連れて、あと山形に帰るので行く予定です。通っていこうかと思うんです。今週綺麗だといいなって。あの桜は大きな希望ですよ。町の手が入らなければどんどん朽ちて枯れていくんじゃないかと思ったら失礼ねって。命はそんなに弱じゃないよって。人間が一子一人いなくなっても、1年目はダメでも2年目に満開になったりして、これはみんな予表してるんです。復活があるって、どん詰まりじゃないって、終わりじゃないって。そうしないと私たちの人生観が暗いことどこまでも追いかけていくんです。切り返しが大事だって先週ある人に話したんです。暗い心のまま自分を流すなって。自分の人生と心は自分で決めるんだって。深く追いかけないで、この辺で切り返そうって、この辺で区切りをつけようって。そして蘇りがあるのだから、どんな場面でも絶対に絶望はない。死んだって終わりではない。じゃあ54節読みましょう、はい。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。いいですね。ゴミ箱に捨てるように、イエス・キリストが復活されたとき、罪の結果地上に降りてきた死がもはや不要として、死は勝利に飲まれた。もうすでに死はなくなった。復活の素晴らしい世界。じゃあもう少し具体的にこれを見ましょうか。40パウロ先生はこれをイエス・キリストが再び来られるとき、よくこれを再臨と言うんです。1回目は最初の初臨と書いて、これはキリストの十字架、もう一回キリストはこの世界に救い主として、勝利者として、復活の主として来るんですよ。じゃあその箇所をちょっと勉強してみましょう。第一テサロニケの4章13を読みましょう、はい。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいて、あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。皆さん、死を眠っていると、ここでパウロは説きました。ああ死んでしまったって深い悲しみに沈殿してはいけないというのです。私はさっき娘の手紙を読んで思わずグッと来てしまいましたが、しかしその涙は一巻の終わりだという涙であってはいけない。地上で会えないことは、かつての思い出は心震えますけれど、これは希望があるんです。深い悲しみにもう一巻の終わりだなんて思わないで。じゃあ具体的にはどういう段取りで、ね、じゃあ14節読みましょう、はい。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。死からよみがえって再び死んだんじゃないです。天に変えられたイエス様がすでに死んで眠りと表現している人たちを皆よみがえらせて、そして再びこの世界に来られると言うんです。私と一緒に1月に聖書の国を旅した人は、ここがイエス様が葬られたと伝えられている場所で、ここは似たような墓でと言いました。ここにはおられません、よみがえられたのです。しかし言います、聖書でたくさんよみがえり出てくる。例えばラザロという人、街道管理者の娘、しかし全然違うんです。彼はよみがえったけど永遠に生きたんじゃないんです。また病気になり、あるいは事故に遭い、私たちも事故に遭い、病になり、あるいは震災に遭い、いつか終える命です。で、この地上でイエス様がよみがえらせた人も、しかしやがては亡くなった。しかしキリストは違うんです。イエス・キリストはよみがえられて生きたまま天に帰られた。よみがえりが全然違う。そのラザロのよみがえりも娘のよみがえりも、やがて本当のよみがえりが来る。キリストによってよみがえりの希望が与えられるということをみんな指さしていた。海外から来た人は、あそこが富士山だよって、南から見るとこれも富士山だよって指さすように、聖書はずっと指さしていたんです。まあ聖書ならずとも、皆さん今高速道路が復帰して、フランスの今回のフランスのテレビ局は、私民放だと思っておりましたら、国営放送の NHK みたいなところだそうです。で、1時間番組を2回に分けて放送なさるんだそうですけれども、で車で連れて行くときに、この高速道路は以前は通れなかった。 最近トレジョになって仙台までずっとつながるようになったんですと説明しました。皆さん、つながって最初の1台が通ったら、あとは女性の運転も、あるいは若い人の運転も、お年めした人の運転も自由にそこをねずっと巡るんですよ。イエス・キリストが最初に桜が開花して開花宣言がなされたら、次々とつぼみが必ず咲くように、今は私たちはイエス・キリストに続いて天の御国の希望が与えられているんです。じゃあ15節読みましょう、はい、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。決してですから、ああ安心したと、ね、昨日並んだ人、一番から並んだ人が10番目になったら文句を言うと思います。3時間前に来て並んでたのにって、やっぱり一番いい席に座られて当然の権利です。亡くなった人は100年前200年前、私は死んで終わらないと信じますと、復活とよみがえりと天国の希望を信じますと、その人たちを袖にするようなことはしないです。じゃあこの人たちからって、すでに亡くなった人がみんなよみがえり、その時まだ死を体験してない人も復活のよみがえりの体をいただいて神の国が到来すると、パウロはそのように信じなさいと、私はそのように信じているんだと。じゃあ16節も読みましょう、はい、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、17、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これは見たことないから、あとは皆さんがイメージするほかないんです。私は昨日盲目の頭新垣総務さんに、心で見てください、今ちょうど隣です、鳥が翼を広げ、レンガ張りの、上は漆喰の、精一杯羽を広げている翼の街道が右手にあるんですから、心で見てくださいと。音楽家の人はイメージがすごく豊かです。あ、いろんな絵の中にイエス・キリストが天から白い衣を着て、白い衣を着て罪許された人を連れて天から下ってくる絵もあります。それぞれいろんなイメージをするんじゃないですか。いつまでも主と共にいることになる、これが私たちの希望だと言うんですね。じゃあ最後にヨハネの言葉を付け加えると、パウロ先生の言葉に付け加えて、ヨハネは新しい世界ってこうだよって、じゃあ50を最後の引用箇所、黙示録の箇所を読みましょう。14節、はい、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた、これが第二の死である。いや、スカッとしますね。全ての人を覆う死、肺がんだろうが、あるいは結核だろうが、事故だろうが、寿命だろうが、全ての人を重苦しくね、私たちは死によって圧迫されている。それが、ね、投げ込まれるんです。もう死をゴミ箱に入れるように、あの人間の罪によってもたらされた死は、ね、罪は裁かれないといけない、それが死であると。しかしその死をイエス・キリストがよみがえって、もう死はないと言って、じゃあ死が葬られた後のやがての世界はどうですか。じゃあ21章の一節から読みましょう、はい、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。皆さんいいですね。新しい天、新しい地、新天新地とよく言うんですね。二節を読みましょう、はい、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。昨日はコンサートに少しおしゃれをしてきた人もいたと思います。いいと思います。結婚式に行くのにこのネックレスしていこうかなってワクワクしていいと思います。天から素晴らしい宴会の席のように、新しい神の都が飾られて下ってきた、え、そこに行けるのって。何度も言いますが、私と同郷の方は、本当に葬式の準備をしてお医者さんにも助からないと言われ、そしたら幻か本当に行ったか知りませんが、天国に行って見てから戻ってきたって、蘇ったって息吹き返して、そしてそれから生きたんです。もう生きてるか死んでるか分かんないように生きたんじゃないかと思いますよ。だって天国に行ったらもう大理石の大通りであらゆる宝石があって、 本当に神様私ここに来れるんですかって。そうな、お前は何々会社の会長で金持ちだからじゃない、頑張ったからでもない、ただただイエスキリスト様の十字架の恵みと憐れみによってここに来るんだから、これを見た者らしくもう一回地上で証言してからここに来なさいと言われた。私たちは残念ながら天国に行って帰ってきたという経験はないかもしれませんけれども、素晴らしい都なんです。じゃあ3節も読みましょう、はい、その時私は溝から出る大きな声がこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。皆さんいいですね、神様がイエス・キリストが涙を拭い取ってくださって、もう死はゴミ箱ですから、もう死はないんですよ。本当に坂本兄弟も避難生活柏で行って、だんだんだんだん体が小さくなっていくのを見るのは心が痛みました。あの死と直面対面しながら病と戦っておられたかなと。しかし今はもう復活の希望の中で全部悲しみから解き放たれて神様の身元にあるんだなと、これが大きな喜びで、いやよく遺言書かれたなって、やっぱり元気なうちに告白しておくもんだな、私は復活し信じてますよって、やがて年を取っていろんなことわけが分からなくなっても元気なうちに信じてますからねって、天国の希望を持っていますからねって、やっぱり告白して、あの人この人に感謝しますと、それからこのことをああしてください、こうしてくださいと遺言しておくものだなと、私はなんだか教えられたような気がします。皆さん、どん詰まりはないんです。未来はあるんです。先週宮城県の河北新聞に私たちの教会の記事が大きく載って、一部だけ送られてきたんです。貼ってありますからよかったら見てください。それは震災の中の葬りの記事でした。早速宮城県からいろんな連絡があって、読んだ方がちょっと感動したとか、あるいはこういうのどうでしょうかとか、いろんな連絡などもありました。もともと今日のフランスのテレビ局も以前ダニエルさんに連れて行っていただいて、フランスで講演した時に今回来ておられる方が全部聞いてくださって、やがてこんな番組作りたいんですがとおっしゃられてから1年2年が経って、今回それが国営放送がそれをするということでこうなった。皆さん、今やってることがどこにつながるか分かんないですよ。私が今連絡取っているのは、本当はプラハに7月に行く予定だった。ところが行くんですけれども、そうしたらイスラエルに一緒に行って素晴らしい歌を歌ってくれた工藤さんってドイツに住んでる人が連絡を取って、ハンブルクというところで今度お話をすることがその後入って、そして、その後入って今連絡取ってるのが、行ったことないルーマニアというところで、日本人じゃなくルーマニアのバプテスト教がずっと巡ってほしいって。いやこれはつなげるかな、最初にスペインから入ることになったんですけども、しかし不思議ですよ、今やってることは2年後にどうやって芽が出るかわからないんです。皆さん、全てはそうです。何一つがっかりすることがない。今やって種をまいていることが芽が出たらやる、芽が出なかったらふてくされるってしなくていいんです。芽が出ないことも何一つ無駄なことはない。壁はない、どん詰まりはない、最後は復活の希望が輝いています。先週防護服を着てフランスのテレビ局の人に2階にお連れして、もうネズミの糞だらけなんです、踏まないようにしてくれって言って開いたら、最初に目に取るとこれですよ。皆さん、震災の年の1月に昨日来た新垣コンサートが富岡のホールで500人来ました。あの時これが地震でバラバラ散らばっていたんです。私ああって1枚持ってきたんです。そして昨日のはちょっとお金の関係で若干ちっちゃいまあ、いや本当に見てたんですけども、なんだか不思議だなって。震災の2ヶ月前コンサートをして、そして震災が終わって新垣さんが再びここに来てくれた。私昨日ご紹介したように新垣さんと会ったのは20年前、それも震災です。長野県のホテルで新垣さんが今ほど有名じゃなかった、歌って私がお話してた、何回かそういう集会やった。グラグラと地震が来て、上野まで一緒に肩に手をお乗せして、ずっとこれからの日本や人生について語ってきたんです。私昨日良かったと思ったのは、新垣さんが自分の人生について話してくれて良かったなって、話す場合と話さない場合があるんです。私あれは何時間も一緒に特急に乗ってきたので、もっと詳しく聞いたんです。昨日は自分は父親を知らないって言ってました。アメリカに探しに行ったんですよ。で私聞いた、何のため探しに行ったのって、目が見えない中って、絶対見つけて殺してやるって。 俺の人生をこんな風にした父親を必ずこの手で絞め殺してやるって。で、見つかったのって、分かんなかったって。いや、よかったね、分かんなくて。殺してたらあなた刑務所だよって。そして昨日のお話、よかったでしょう。多くの人が涙したって。私外にいたから中にいなかったんですが、やっぱり誰が聞いても感動だと思いますよ。生まれて父親を知らずに、母親は別の人と再婚して、そしておばあさんに育てられて、そして目に間違った薬かなんかつけられて全盲になって、いじめられて、俺は沖縄人なのか日本人なのかアメリカ人の何人なんだって、何なんだこの人生はって。彼は実際不良のようになったんですよ。しかし教会を訪ね、牧師さんに出会って、人生が変わるんです。まず進学校に行き、確か武蔵野音大というところに行ったんです。そうしたら昨日話していたあのイタリア人の先生が本当はこう言ったんですね。お前は親に感謝しろって、憎むんじゃないって、なんで俺を捨てた父親に感謝するんだって、あなたの声は日本人の声じゃないって、あなたの声は日本人が出ない声を持っているって、あなたの血の中にきっとラテン系の父親だって、メキシコ系か何系か、確かそういう顔にも見えます、その血がそういう声になってるんだと。今まで全部クソクソと思ったことが全部プラスに変わったんです。あの父親も盲目の歌手であることも、それからテレビで主人公になって何回かドラマ化されて、いまだに全国の英語の教科書に彼の人生が載っていて、昨日も英語の先生方が何人か来られたようです。来られた方に聞いたんです。2回目だという人にどっちが良かったですかって。そしたら今日のコンサートが良かったって、ああやって良かったなって。私は昨日言ったこと本当ですよ。泉駅に降りた瞬間に迎えに行って、まだ始まってもいないのに、やってもいないのに、また来てくださいますかって聞いたんですね。来てくださいねって。それから車に乗せて、目はお見えにならないから鳥が翼を広げ飛び立つ。ほんで今からこう曲がってね、その曲がったのどこから入ってるかと、精一杯広げた花の懐から入ってるんです。ひな鳥が疲れて寒くて、親の体温で温めてもらいたいと思って、親の翼の陰に入って、椅子に座った人は誰でも慰めを受けるように、どんな人でも恵まれるようにと願いを持って建てられた。そしてその方向はふるさとの方向、閉鎖された方向、そして天の故郷の方を向いて立っているって本当に話しながら、いやー、この私が得意げに話している建物のそのものがこの人の人生だと思った。この人の人生が翼の教会だと思ったんです。そしたらある画家の方が、翼の絵があるからこの教会に寄贈していいですかなんて昨日メール来てたんですが、やっぱり翼の形にしてよかったなって。最後は天の御国、永遠の命の希望です。数週間前にドイツから新しく宣教師の先生モニカ先生が来てくださって、ドイツからもメールをいただいて、素晴らしい先生でですよって知ってる方からいただいて、よかったんです。でモニカ先生にこの教会どうですかって言ったら、最初にびっくりしたって、何びっくりしたかなって言ったら、昨日の会場準備ですよ皆さん、水曜日の礼拝の後にじゃあ会場を作りましょうって、割とパタパタパタってなんだか手品のように感じたんじゃないですか。みんながダーッと動いて一気にできたからびっくりしたって。私は昨日そう思ったんです。駐車場の方も受付の方も案内の方も、もしかして混乱するんじゃないかな、おいちゃんとやれよって文句が出たらどうしようかなって、一つも出なかった。お金のやり取りもあったでしょうけども、ああ本当になんだかちょっと大げさに言えば新しい世界のようだなって、違う礼拝堂になり、また違うコンサートの会場の風景になり、私はイスラエルに行った時似たような風景見ましたよ。時差もあるし結構ハードだったんです。まあこんなことばらしちゃ後で叱られるかも分かりませんが、結構みんなガイドの人は一生懸命説明してるのにハーって出てる人もいないわけでなかった疲れたって、もう少しスケジュールゆっくりなんないか。しかし皆さん、カンフル剤私発見したんですよ。それはね、買い物だったんです。皆さん、今から5分間だけ買い物だって言うと、あんなに死にかけていた人が瞬時ににわかに蘇るんですよ。で財布を確認して、そして杖ついてるから別に車で休んでてもいいんだけど、誰一人休まない、みんな降りて入った瞬間にそのショッピングの隅から隅まで一瞬のうちに判断する、どこに何があるか。そして自分が値下げ交渉してる頭の後ろで誰かが何か買ったとすると、その情報を耳で素早く入れて、これが終わったらすぐそこに行って同じものを検査するってばかり、みんなこれはほとんど復活に近いと思った。これはね、さっきまでグタッとしてもう疲れて早く日本に帰りたいと思ってた矢に見えたのに、さあ買い物だって言った瞬間に必ず一回も間違いなく、みんなその瞬間に蘇るんですね。まあこれは笑い話ですが、私たちはやがて天の御国でみんな笑うんです。本当によかったね、あなたは病で辛かったけど 私は怪我でつらかったけど、私は震災でつらかったけど、私は家族のことでつらかったけど、だけどつらかったからこの喜びは本当に変えがたいねって。皆さん、今日はイースターです。イエス様のご復活おめでとうございます。お祈りいたします。短くピアノを弾いていただいて黙祷をお捧げしましょう。いかがでしょうか。今日は世界中でまことに主はよみがえりたまえり、墓の中におられません、よみがえられたのですと。どんなに昨日今日が悲しくても、明日が不安でも、悲しみの中にズブズブ浸かるのではなくて、みんなして主はよみがえられた、私もよみがえりますと、復活の希望を告白できることを感謝したいと思います。私たちの罪を許してくださるイエス様の十字架、死からよみがえり墓を打ち破られたイエス様の神々しいお姿、そしてすでに亡くなった人も、その後の人も、みんなよみがえりの命が与えられて、死のない世界でイエス・キリストと共に永遠に安らぐ天の希望があることを称えながら、この地上でどんなに意味不明のこと、あるいは泥流地帯のようなありえないことに遭遇しても、人生の試練に遭遇しても、がっかりしないで、諦めないで、そしてイエス様と共によみがえりを日々体験していきたいと思います。少し大きめにピアノを弾いていただきますから、今日復活の希望の告白、イエス様の十字架の感謝、また今直面していることを乗り越えることができるように、今日洗礼を受けられる兄弟の祝福、ご家族の祝福、また坂本家に慰めがあるように、今日洗礼を受けることができなくなりましたが、姉妹の上にも神様の一番良い導きがあるように、どんな言葉でもいいです。一緒に心を合わせてしばらくお祈りの時を持ちたいと思います。ご一緒に祈りましょう。恵み深い天皇お父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって本当に感謝します。復活の希望があること、ありがとうございます。天皇お父様、どうかお一人一人が暗闇の中で光を見出し、そして死の彼方にあるよみがえりを告白しながら、この地上で喜んで生きることができますように導いてください。片倉さんのご一家、神様が祝福してください。お父様の病を神様が完全にお癒しください。岡部さん、さらに良い時をお備えください。また子供さんの熱もお癒しください。天皇お父様、またフランスで良い番組ができますようにお願いします。坂本家に慰めが豊かにありますようにお導きください。今日のイースターの礼拝を心からありがとうございます。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天皇お父様、死を打ち破られたイエス様を心の中にお迎えします。罪許されて十字架の恵みでよみがえりの希望があることを告白します。天の御国を仰ぎ待ち望みます。地上の困難に打ち負かされないで乗り越えて前進できるように、復活の力で満たしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。